おれます。横浜集会から集わせていただいております大沢と申します。今朝ベックさんと今ちょっと前に賛美をする前に握手したら司会をしなさいということで、まあ正直申しまして、今は、今朝の7時20分までは会社行く予定だったんですけどまあ、イエス様のそばにいる方がいろんな意味で平安もありますし喜びもあります。まあ、今皆さんと賛美しました主はガリラヤ来るのというこの賛美の本当にしみじみとですね、我が後を踏みて右や左にという言葉がありますけれども、本当に我が後を踏みて右や左に参りたいなといつも感謝をしています。まあ、今日なぜここにいるかと言いますと、まあ、すぐ分かりますので申し上げますけど、ベックさんのメッセージの後に私の愛する姉妹が今日お明かしをさせていただくことになっているようでございます。それでは前座の人は早くいなくなった方がいいですから今日民数記の16章1節からお読みいたします。レビの子ケハテの子であるイツハルの子コラはルベンの子孫であるエリアブの子ダタンとアビラムおよびペレテの子オンと共謀して会衆の上に立つ人たちで会合で選び出された名のある者たち250人のイスラエル人と共にモーセに立ち向かった。彼らは集まってモーセとアロンとに逆らい彼らに言った。あなた方は分を超えている。全回収残らず聖なるものであって、主がそのうちにおられるのになぜあなた方は主の集会の上に立つのか。モーセはこれを聞いてひれ伏した。それからコラとそのすべての仲間とに告げて言った。明日の朝主は誰がご自分のものか誰が聖なるものかをお示しになり、そのものをご自分に近づけられる。主はご自分が選ぶものをご自分に近づけられるのだ。こうしなさい。コラとその仲間のすべてよ。あなた方は日皿を取り、明日主の前でその中に火を入れ、その上に香を盛りなさい。主がお選びになるその人が聖なるものである。レビの子たちよ、あなた方が分を超えているのだ。モーセはさらにコラに言った。レビの子たちをよく聞きなさい。イスラエルの神があなた方をイスラエルの回収から分けて主の幕屋の奉仕をするために、また回収の前に立って彼らに伝えるために身元に近づけてくださったのだ。あなた方にはこれに不足があるのか。こうしてあなたとあなたの同族であるレビ族全部をあなたと一緒に近づけてくださったのだ。それなのにあなた方は祭司の職まで要求するのか。それだからあなたとあなたの仲間のすべては一つになって主に逆らっているのだ。アロンが何だからといって彼に対して不平を言うのか。モーセは使いをやってエリアブの子ダタンとアビラムと呼び寄せようとしたが、彼らは言った。私たちは行かない。あなたが私たちを乳と蜜の流れる地から登らせて荒野で私たちを死なせようとし、その上あなたは私たちを支配しようとして君臨している。それでも不足があるのか。しかもあなたは乳と蜜の流れる地に私たちを連れて行かず、畑とブドウ畑を受け継ぐべき財産として私たちに与えてもいない。あなたはこの人たちの目をくらまそうとするのか。私たちは行かない。モーセは激しく怒った。そして主に申し上げた。 どうか彼らの捧げ物を顧みないでください。私は彼らからロバ一頭も取ったことはなく、彼らのうちの誰をも傷つけたこともありません。それからモーセはコラに言った。あなたとあなたの仲間のすべて、あなたと彼らと、それにアロンとは、明日主の前に出なさい。あなた方はおのおのの自分の膝らを取り、その上に香を盛り、おのおのの主の前にそれを持ってきなさい。すなわち250の膝ら、それにまたあなたもアロンもおのおのの膝らを持ってきなさい。彼らはおのおのその膝らを取り、それに火を入れて、その上に香を盛った。そしてモーセとアロンは一緒に会見の天幕の入り口に立った。コラは全会衆を会見の天幕の入り口に集めて、二人に逆らわせようとした。その時主の栄光が全会衆に現れた。主はモーセとアロンに告げて仰せられた。あなた方はこの会衆から離れよ。私はこの者どもを立ちどころに絶滅してしまうから。二人はひれ伏していった。神、すべての憎なる者の命の神よ、一人の者が罪を犯せば全会衆をお怒りになるのですか。主はモーセに告げて仰せられた。この会衆に告げて、コラとダタンとアビラムの住まいの付近から離れ去るように言え。モーセは立ち上がり、イスラエルの長老たちを従えて、ダタンとアビラムのところへ行き、そして会衆に告げていった。さあこの悪者どもの天幕から離れ、彼らのものには何にも触るな。彼らのすべての罪のためにあなた方が滅ぼし尽くされるといけないから。それで皆はコラとダタンとアビラムの住まいの付近から離れ去った。ダタンとアビラムはその祭司幼子たちと一緒に出てきて、自分たちの天幕の入り口に立った。モーセは言った。私を使わしてこれらの仕業をさせたのは主であって、私自身の考えからではないことが次のことによってあなた方にわかるであろう。もしこの者たちがすべての人が死ぬように死に、すべての人の会う運命に彼らも会えば、私を使わされたのは主ではない。しかしもし主がこれまでにないことを行われて、地がその口を開き、彼らと彼らに属する者たちとことごとく飲み込み、彼らが生きながら黄泉に下るなら、あなた方はこれらの者たちが主を侮ったことを知らなければならない。モーセがこれらの言葉を皆言い終わるや、彼らの下の地面が割れた。地はその口を開けて、彼らとその家族、またコラに属するすべてのものとすべての持ち物をと飲み込んだ。彼らとすべての彼らに属する者は生きながら黄泉に下り、地は彼らを包んでしまい、彼らは集会の中から滅び去った。この時彼らの周りにいたイスラエル人は皆彼らの叫び声を聞いて逃げた。地が私たちをも飲み込んでしまうかもしれないと思ったからである。また主のところから火が出て、香を捧げていた250人を焼き尽くした。主はモーセに告げて仰せられた。あなたは祭司アロンの子エルアザルに命じて、炎の中から火皿を取り出させよ。火を遠くに撒き散らさせよ。それらは聖なるものとなっているから。罪を犯して命を失ったこれらの者たちの火皿を取り、それらを打ち叩いて延べ板とし、祭壇のための着せ金とせよ。それらは彼らが主の前に捧げたので聖なるものとなっているからである。こうしてこれらをイスラエル人に対して印とさせよ。そこで祭司エルアザルは焼き殺された者たちが捧げた聖堂の火皿を取って、それを打ち延ばし、祭壇のための着せ金とし、イスラエル人のための記念とした。これはアロンの子孫ではない他の者が主の前に近づいて煙を立ち上らせることがないため、その者がコラやその仲間のように会わないためである。主がモーセを通してエルアザルに言われた通りである。その翌日、イスラエル人の全会衆はモーセとアロンに向かってつぶやいていった。あなた方は主の民を殺した。 会衆が集まってモーセとアロンに逆らったとき、2人が会見の天幕の方を振り向くと、見よ、雲がそれを覆い、主の栄光が現れた。モーセとアロンが会見の天幕の前に行くと、主はモーセに告げて仰せられた。あなた方はこの会衆から脱出され、私がこの者どもを立ちどころに立ち滅ぼすことができるように二人はひれ伏した。モーセはアロンに言った。火皿を取り、祭壇から火を取ってそれに入れ、その上に香を盛りなさい。そして急いで会衆のところへ持って行き、彼らの贖いをしなさい。主の前から激しい怒りが出てきて、神罰がもう始まったから。アロンはモーセが命じたように、火皿を取って集会の真ん中に走っていったが、見よ、神罰はすでに民のうちに始まっていた。そこで彼は香を焚いて民の贖いをした。彼が死んだ者たちと生きている者たちとの間に立った時、神罰は止んだ。コラの事件で死んだ者とは別に、この神罰で死んだ者は 14,700人になった。こうしてアロンは会見の天幕の入り口のモーセのところへ帰った。神罰は止んだ。主はモーセに告げて仰せられた。イスラエル人に告げて、彼らから杖を父の家ごとに一本ずつ、彼らの祖父の家のすべての族長から12本の杖を取れ、その杖に各々の名を書き記さなければならない。レビの杖にはアロンの名を書かなければならない。彼らの祖父の家の頭にそれぞれ一本の杖とするから、あなたはそれらを会見の天幕の中の、私がそこであなた方に会う証の箱の前に置け。私が選ぶ人の杖は芽を出す。こうしてイスラエル人があなた方に向かってつぶやく不平を私自身が鎮めよう。モーセがイスラエル人にこのように告げたので、彼らの族長たちは皆、祖父の家ごとに族長一人に一本ずつの杖、12本を彼に渡した。アロンの杖も彼らの杖の中にあった。モーセはそれらの杖を証の天幕の中の主の前に置いた。その翌日、モーセは証の天幕に入っていった。すると見よ、レビの家のためのアロンの杖が芽を吹き、つぼみを出し、花をつけ、アーモンドの実を結んでいた。感謝いたします。
先週、二人の兄弟姉妹手に召されました。市川の日に住んでいる鈴木美希夫兄弟、40歳だったんです。それから小井住美指春兄弟、43歳だったんです。病名は一度がんだったんですけど、二人ともは病気を通して心を開いて声がたまるようになり、またイエス様を信ずるようになったのです。だからこそ残された家族の人々は今から命の君であらるイエス様に委ねることができ、なぜならばイエス様は、私はあなた方を決してこちとはしないと約束してくださったからです。後で明かしする、まさご姉妹はね、いつ目されるかわからないけどね、医者はおそらくもう長くないと、何年前から宣告したでしょうし、けども彼女の病気を通して、彼女だけではなく家族みんな揃ってイエス様を知るようになったのです。ですが病気はなかなかいいもんなのではないでしょうかね。それを通して心配から恐れから解放され、生きる希望を持つようになれば素晴らしいなのではないでしょうか。 病名